ラニーのボイスメモ。
っていうか、あのこのジングルのね、トラニーのボイスメモってあのオナニーのボイスエローに聞こえます？いや、あのとあるねリスナーさんからね、ツイッターでねツイートいただきまして、あのトラニーのボイスメモってオナニーのボイスエローって聞こえるのは僕だけみたいな、あの多分あなただけだと思います。もしくは、まあ、僕もねそれツイート見て、あーひょっとしたら聞こえるかもと思ったんで、あなたと僕だけかもしんないですね。あえてあのちょっとお名前は伏せさせて、あのちょっと人権保護とね、あの個人情報保護法に基づいてって何のこっちゃ分かんないですけど、基づいてちょっと名前を伏せさせてもらいますが、いやいや、まあ、あの、いただきまして、ツイートね。かなり、こう、頭の中がいい感じに熟成されてる方ですね。まあ、ありがとうございます。ってことで、トラリーのボイスメモですね。第26回、始めたいと思います。今ですね、ちょうど、正午です。お昼の12時ですね。昨日の、夜中、23時から、まあ、トラック乗り始めて、まあ、さっき仕事終わりまして、夜通しね、まあ、雨ですわ。今年はね、梅雨入りがめちゃくちゃ早くてね、もう関東も梅雨入りして、なんか九州の方なんか20日も早く梅雨入りしたということで、あと台風ね、2号、まあ、僕も2号ですって、いや、まあ、それいいんですけど、2号がね、いらっしゃってるんで、それで昨日から雨ですわ、雨の中、暗いね、照明の消えてる暗い首都高を、まあ、突っ走りながら、とりあえず、さっき仕事を終えて、今は帰宅途中の自家用車の中で、日曜日の、買い物に向かう、車たちの渋滞の中に紛れております。で、26回ですね、今回は、何を配信するかというと、前回に引き続きね、新宿徘徊です。新宿ブラブラした時の面白くもなんともないだろうな、多分あのボソボソとあのボイスメモ撮ったやつをまた今回も懲りずに前回に引き続き流させてください。今回で終わりなんでね。まあ、僕が新宿に行った理由で、あのポッドキャストのねリスナーオフ会が新宿で開催されまして、その時のね音声も、まあ、ボイスもちろんね僕のことなんで、このボイスメモ、iPod Nano のボイスメモ機能で、全部で3時間半ぐらいね、撮りましたよ。で、その中からちょっとまあ、軽く編集して2時間ぐらいに、したやつを、配信してるんですけど、僕のこのブログじゃなくて、つぶじいさんのブログの方で配信、してます。で、つぶじいのブログは、僕の、トラニーのボイスメモのブログにリンク貼っときますんで、そこから行っていただけるとダウンロードできるようになってますんで、まあね、入院してて暇だとか、毎日通勤時間えらい長くて暇だっていう人、お時間ある方聞いてください。で、その新宿の模様と、あと、まあ、僕の身の回りのね、なんか面白いそうなやつ、なんか持ってそうなやつをね、いろいろ物色しておりまして、まあ、今回もね、一人ちょっとゲットして、突然、またインタビュー ちょっと話怪我してっていうことで撮りましたんで、それを、流したいと思います。まあ、今回もまたね、お付き合いください。ではよろしくお願いします。
新宿線と都営地下鉄大江戸線は乗り換えです。あの店員さんかわいい。今自販機でねジュース買ってるね。店員のねお姉ちゃんがね女子がねかわいいんだよな。あの子の店どこかな。いいな、あんな子か。思い出横丁で、思い出横丁でカウンターで真っ直ぐ見ながら酒飲めたらうまそうだね。お、すごいな。これ、これ喧嘩売られたりしないかな。大丈夫かな。まあいいか。焼き鳥屋が並んでるし、いいな。昼間からいいな、これ。昼間から飲んでるね、みんな。お、佐川の兄ちゃんがパンキーだな。佐川急便、あ、じゃあ佐川急便じゃないのかな。後ろ姿ポロシャツ佐川っぽいけど、ファンキーニット帽かぶりながらクロックスのサンダル履きながら荷物集荷してるな。東口出ました。相変わらず宇宙人ばっかりいっぱいな。俺はどこに行けばいいんだ。これ何を見ればいいんだ。あっちがあれか、あっちが歌舞伎町か。ちょっと歩いてみっか。あ、そういや新宿ゴールデン街とかあんだよな。あれどっちだっけ。新宿あれだ、なんだっけ、あっどっかのあれだ、飲料メーカーのあれだな、ホールがある方だ。どこだ、なんだっけ、忘れた。まあいいや。あー売ってる、古本屋はこれすごいね。すごいよこれ、ゴミ箱から拾った古本売ってるよ路上で。あ、久しぶり見たなこれ。すごいホストっぽい男が10人ぐらい路上でタムロしてるけど、まあ今なもう20年ぐらい前もあれ本当にあれだよね、ビジュアル系バンドのメンバーって分かってるけど、みんなあれでしょ、最近ああいうのがホストなんでしょ。すごいな、ここから先歌舞伎町って、これあれじゃないの、この辺カメラがいっぱい設置されてるとこだよね。歌舞伎町って交差点あんだ、すごいなと思ったら、普通になんかトレパン、普通にランニング姿で街走ってるおじさんいるしな。不思議だな、またでかい交差点なのこれ。俺こんなことしてた、俺あれかな、喧嘩売られるとしないかな、大丈夫かな。お前何やってんだよとか言ってさ、不思議だな。一応でもあれだよね、この辺は安全な街になったんだね今ね。安心で歩けるよねこれね。うん、料理全品半額、5時から7時までご入店。おりいいじゃんね。すごいな、270円居酒屋、東方見聞録。今居酒屋も安いって言うしね。うわすごい、なんか品のないデリヘルのって言っても、デリヘル読んだことないけど、デリヘルだ読んだら来そうなお姉ちゃんがなんかうろうろしてるな。誰ホストかな、すごいなみんな。 これからご出勤かな。やばいな、なんかこの辺嫌だな。なんかカムカラのラーメン食いたいけどまだお腹そんな減ってないんだよな。あー、新宿クリスタル、あれだわ、ソープランドだ。やばいな、やばい、なんか変なのがいるな。やばいな、怖くなってきたな。やばい、怖い怖い。ちょっと広い通り出よう。まあドンキあたりじゃ安心だろうな。ドンキも入ってもいいけど、今買うんしたら重いしな。僕らのラーメン食いたいけどまだだろう。インターネットコミックカフェ、インターネットカフェか。猫カフェ、あ、猫カフェ、あ、すいません、猫カフェか。あ、でも中学生以上なんだろう。ダメじゃん小学生、こういうの。娘多分喜ぶんだろうな。でも中学生だとダメじゃんね。セブン銀行 ATM でかいな、これすんごいな、これ。こんなんだ。あ、これ新宿区役所か。この辺であれかな。おしっこしたくなってきたな。やばいな、これ。電気屋か、なんだあれ。ピカデリー、あ、ピカデリーって映画か。カラオケ館、多分この辺のカラオケ行くんだろうな、これな。市役区役所の周りだもんな。もうこの辺来たらもう日本人か日本人じゃないか全くわからん。よし、ちょっと婦人警官かな。今交差点で立ってる女の人がすごい可愛いんですけど、婦人警官かな。一人でブツブツ喋ってる俺ガン見されたんですけど、でもあくびしてるな。眠いんだろうな、なんか突っ立ってたな。退屈だろうな。献血な、したいけどな、したら貧血になっちゃうからな。
はい、どうもお力貸してはいただけませんか。はい、皆様で献血ご協力お願いします。
献血したらな、この後しんどくなっちゃうかな。ダメなんだよな、したいんだけどな。とりあえず1時間半ぐらいビッグカメラ行ったですね、 iPod Touch と iPad 2をいじくり倒してました。iPod Touch のねドッキングコネクターにね、この自分の iPod Nano をねドッキングさせて充電もさせるという、充電をするというテクも使いの、ちょっと充電しました。ちょっと疲れてきたな。お、マクドナルドの看板ゼロメートルって自分のビルやん、これ看板。でもマクドは行かねえぞ。カムクラだぞ、カムクラだぞ。
あとお邪魔するやつ、どこの誰じゃ？
変なやつ。 歩いてる人の会話録音するだけでも結構楽しいかもしれないな、これな。もう春だな、暑くも寒くもなくいい感じだな。人のことをいいとか悪いとか変だとかいいとか言ってるけど、これ他の人がこっち見たらどう思うのかね。お、アズールだ。アズールこんなとこあんだ。アズールもでも独特の匂いがするよな。ちょっと今日は張りづらいな。いつも彼女とな、来るアズールは行くから入りやすいけど、一人じゃちょっと入りづらいな。いや、女のね、女子の服屋さん一人じゃ無理だよな、やっぱな。新宿区役所から続々と人が出てきますね。しかし不思議な、不思議だな、新宿区役所ってすごいお堅いのがあって、その横に、その横にヘルス、ヘルスがあるっていうね、ファッションヘルスがあるっていう、不思議だな。どこだろう、カムクラ、カムクラの匂いがしてくるかな。あ、なんかこっちっぽいな。うわ、すんげえ路地打ちった。カムグラった。よし、食うべ食うべ、カムクララーメン。うー、久しぶりだね、カムクララーメン。美味しいラーメン。うわ、美味しいラーメン650円するの。かっけー。あ、でも食うか。あ、でもあれか、今日はニンニク入れられないんだな、みんなに会うからな。美味しいラーメン650円、後楽園で2杯食えんじゃん。まあいいけど、
お願いします。
はい、
行
きます。
お願いします
。
ごめんなさい。ご
めんなさい。うん。カムクラ食いましたけど。味はやっぱり普通のラーメン屋になっちゃったな。やっぱ20代の時に食べた道頓堀にあったあの待ち時間1時間とかのあのちっちゃい狭いとこで食ったのが一番うまく感じるのはやっぱ年いった証拠かな、これ。あ、こんなとこで静かに座ってゆっくりできるとこなんかねえな。スタジオアルタ前です。アルタ前集合の人多いのかな。いっぱい待ち合わせがいるね。いっぱい待ち合わせがいる。やべえな。本当に高校生なんかこそれで制服着てんのかよく分かんない子もいるな。アヤマンジャパンみたいな女がいっぱいいんな。濃い男もいっぱいいんな、イケメンもな、俺な。俺ここで待ち合わせなのかな。わー、すごいわ、これ。 スマートフォンみんな携帯いじくってるけど、スマートフォンの割合がそんな2割ぐらいかな。あ、これライオン広場か、ひょっとしてこれみんなが集合してるの。こういうところでもこうキャッチとかに捕まりそうな女と捕まりにくい感じの雰囲気の女とやっぱあるんだろうな、多分な。とりあえずもうちょっと時間あるからビッグカメラ行くかな。無事オフ会が終わりまして、今帰る途中です。新宿駅、新宿駅で湘南新宿ライナーが11時発があったんですけど、なんか車両トラブルで7分ぐらい、到着遅れまして、ちょっと焦りましたが、今大宮駅着いて、最終電車がまだ、時間余裕あったんでちょっと安心しました。でもしかし大宮駅で、スイカ専用の改札出口ってなんだよな、ないじゃん切符出口。まさにあの、ね、高速道路のあの ETC 専用レーン、一般レーン分けられて、あの一般のねレーンのあの隔離よりもひどい、ほとんどもう9割ぐらいスイカの専用レーンで、意味わかんない。何ヶ月に1回しか電車乗んないのにスイカじゃないですかね、こっちは。まあ最後だ、最終11時55分最終には間に合いましたわ。危なかったなこれ。まあとりあえず10分は余裕あるけど、よかったよかった、間に合った。ちょっと5分だけインタビューさせて。
なんすか。
え、5分だけ
5分だけ
5分だけ名前さ、ラジオで流れてもいい、なんかあだ名自分でない。
ラジオ、
なんかない、ミクシーメンネームとかなんか作ってない、自分で。
ないっすよね。
ああそう、
オカメン。
何、オカメンでいいの名前。
オカマのイケメンってあの林さんに言われたから、オカメン。
オカメン、オカマのイケメンだなあなた。
じゃあ林さんが、
じゃあちょっと待って、オカメンな。じゃあオカメンくんな。オカメンくんな。じゃあオカメンくんにインタビュー。いやちょっとマジでやってんのよ、そういうの。
真面目なあれなんですか。
まあ、いやもう全然真面目、ものすごい卑猥な、エロエロ満載なあれ。エロ満載。
エロ、そんなエロじゃないっすよ。
いやいや、そう言ってるやつが一番エロだな。ちゃんと録音されてるから。あ、されてる、されてる。え、大丈夫大丈夫。オカメンくんね。どうもどうも、5分ぐらいね、5分ぐらい、とりあえず。いや、オカメン君は、あの、ね、こいつはもう罪な男で、奥さんがナースだと。いや、今更って話かもしんない。
罪じゃない
っしょ。あ、罪じゃないの。いや、今更、俺らの、俺との会話の中じゃ今更なんだけど、まあ、聞く人によっちゃね、やっぱりナースと結婚したら、どんな日常が待ってるんだっていう、人はやっぱり多いと思うんだわ、世の中的に。
そっか、
うん、俺のイメージからしたら、やっぱりナースと結婚するとやっぱり絶対にあの夜の営みの時は絶対にやっぱり吐く息さしやってんだろうと。
やるわけないやるわけないでしょ。
何オカメやってないの？
オカメはやらない。
オカメやって何今
だと。オカメはオカメはナースの服は逆に見飽きちゃうんで
見飽きたんだ。もう見飽きてんだ。
オフィスレディのようなああいう格好の方がそそる時はある、
ね、あもうああやっぱりやっぱ見飽きんだ。
洗濯で干してあるから
そっかナース服がもうベランダにビロビローンと毎日のように干してあるから
もう何の興奮もしない
何の興奮もしないんだ。逆に普通に一般の一般ピープがみんな見て見飽きてるオフィス
レディ
の制服に燃えると。
OL の服の方が燃える。
燃えなんだ。そうか
贅沢から。
人間あれやっぱ贅沢やな贅沢だからな。でもさどこで知り合ったのナースと美人なちょっと気の強いナースと
話が真面目になるから。
いや、まあ、そこは真面目でいいよ別に。そこは真面目。出会いにふざけはないないかあるかもしれないけどないでしょ。うん、ま、出会い真面目。どうやったらナースと出会えるのよ。
僕が、うん、僕の母親が病気で、うん、もう助からないというところで、うん、まあそこは違う病院だったんだけども、うんうんうんうん、その僕の母親の、まあ、同じ、個室の、病室の、まあ、隣、まあまあ、真向かいに、こう、ヤーさんの方が一人いらっしゃったと。
おいおいおいおい。
その人が、まあ、中学校1年生の男の子を連れて、中に入ってましたと。
ああ男の、それは息子なの？
息子。
ああ、息子。おうおう
息子なんですけど、おうおう、まあ、その子が毎日来てるから、おうおうおう、かわいそうだなと思って、こう、ちょっと話長くなるんですけど、まあ、要はその、ゆうすけくんってことで一緒に、まあ、ご飯に行ったり。
ああ、それ息子がゆうすけくんっていうのね。
そうそう。うんうん、で、まあ、かわいそうだから、なんかこう、いろいろしてるうちに。
オカメンがそれをしてたのね。オカメンがゆうすけくんと一緒にご飯とか食べてたと。
そうそうそう。それで、その、ヤーさんのお方が、ちょっと部屋に入ってくれと。
部屋に入ってくれ？
病室にね、病室に入って
る。病室に
もう入院してるから。
あ、部屋に、
同じ、
ね、部屋に
病室の真向かいに。
ああ、あの、いや、あの、ヤクザ事務所に入ってくれじゃなくて。じゃないんだ。ああ、
部屋に、ちょっと部屋に入ってくれ。
はいはい、入ってくる、
うん。失礼しますって入ったら、うん、まあ、ね、まあ、立派な、まあ、墨が入った。
あ、もんもんが。
まあ、背中を見せていただきまして。
ガーン来て、もういきなり、どうやと。
振り向きざまに、俺はガンで死ぬと。
おお、や、やさんが。
で、まあ死んだら息子を頼むと。
おお。
まあ要は施設とかに預けてくれっていう意味だったんだけど、まあとりあえず、まあ、なんていうの、うちの母親にじゃあ一応その話をして、相談しますと。っていうことで、まあその時が3ヶ月を経ちましたと。そしたらいよいよもうその方が危ないと。いう時に、そこの病院の看護師さんが、ゆうすけくん、誰かあのお母さんが来ないのは分かりましたと、親戚でも誰でもいいから、引き受けてくれる人、誰か知ってる人いないかなって言ったら、いないと、じゃあ誰かなんかよくしてくれた近所の人とかは、誰か知ってるかなって言ったら、前の病院にいた看護師さんが、僕が学校に行くときにお弁当を作ってくれたり、まあ要はいろいろしてくれたと、じゃあその人を呼んでくれないかと、っていうことでもう死ぬその日に、まあその看護師さんが来たと、
はいはいはい、
でまあ、あこの方なんですねってその看護師さんが言って、まあ、なんていうかな、ゆうすけくんと僕と、その、よくしてくれた看護師さんと3人で、まあ、死に水を取ってっていう感じになって、その子がまあ一応施設に預けられるまでっていう感じで、まあ一応そういう話を、まあ いろいろして、でまあ、ゆうすけくんはまあお金持ちの、おじいちゃんおばあちゃんのところに引き受けられたと。
うん、それで電話メール
電話、
あ、電話切っちゃったの。切っちゃえ切っちゃえ切っちゃえ、誰誰誰、
事務所
切っちゃえ切っちゃえ、とりあえずあ、でもいいよ、で出ちゃった、あ、で、あ、どこ、何、あそこ松戸から、
松戸、
なんだろう、
なんでだろうね
で、3人で、
そうそう、それで、
あ、その子が、お金
施設に行って、まあ、間もなくして、お金持ちのおじいちゃんおばあちゃんのところに、預けるっていうか、まあ、引き取ってもらって、で、まあ、その、よくしてくれた監獄さんっていう人が、まあ、今の僕の嫁さんなんですけども、
ドラマチックやな
要は
もっと俺エロルデに持っていこうと思ったけどいやでもすごいこすごいな、
真面目な話になっちゃうとそういうことなんですよ。
いやそんな俺ええ話そんな俺持ってる話聞けると思えへんかったわおかめ持ってるない
やいや何をおっしゃいます
か。なんで何もう結局その子をそのお金持ちの家に施設に預けるっていう話がそのあの施設とやり取りしてる中でそのあの年上美人ナースといい感じになって
とりあえず
もういい感じになってきてみたいな、
まあまあ、うちの母親がまだもう半年先で亡くなる感じになっちゃうんですけど、まあそれまでの間にまあ何ですか、僕は別に付き合うとかどうこうはなかったんですけど、それまでも何て言うかな、あのまあおはぎを作ってきたり、まあその酢の物みたいのを作ってうちの母親にまあこれ食べてくださいっていう感じで、まあちょこちょこは来てくれてたんですよね。
もうそういうそのもうあれだ、優しさにもうがっくり来ちゃったんだ、もうがっちりもうおかめんのもうあれだ、下半身つかまれちゃってもう心の柔らかい部分、
上の注射と下の注射
上の注射下の注射やられちゃって、もうがっちりと、
まあそうですね、慣れ初めっていうとそんな感じですね。わ
でもいい話だな、その中一の息子があれだ、その時に
そのそうなんですよ、言わなければ
僕が来てほしいって言ったそのナースさんをそこで言わなきゃ二人巡り合ってないんだ。
なかったですね、まず
はい、でまあヤーさんもそこにもう兄さんの前でヤーさんでドキドキしたけど、ね、おかめんがそういうのをまあ、めげずというかそういうの気にせずその息子と一緒に遊んでなかったらそういう話ないんだ。
なかったですね。
くー、いい話だね
まあそんな感じですね。
おーマジで俺、いや本当俺今日初めて聞いたもんな。
あ、そうです、
これあれは懐くりなしだもんな。ちょっと感動したあ、ね、そう
これが本当の、
あ、まあ、おかめんはね、あの、おかめん結構ルックスいいんですよね。あのね、あれだよ、NHK の体操のお兄さんみたいな、誰
ひろみちお兄さん。
ひろみちお兄さん、もう覚えてるじゃん。お前、だって、もう5万人ぐらいから言われてるやろ。ね、ひろみちお兄さん似てるよねって。いや、おかめん、ねえ、いいやつなんだよな、こいつな。
いや、何おっしゃいます
か。まあ、ちょっと仕事の合間に申し訳ないね。あ、まあ、じゃあ、ちょっとこの続きはまた。まあ、でもまあ、まあ、もうでもナース服ではやったことないと。
ないです
ね。ないんだ、ないんだ。
ないですね。
ないんだ、
申し訳ないです
よ。
申し訳ないんだ。おいしい話はそこでは
ない。ないんだ。へ
ぇー。いやいや、もう。
すごいな、でも。
しかも、もっとすごいのが、僕が17歳の時に、夢を見たんですよ。で、こうボロボロの服を着た女の人が一人の男の子の赤ちゃんを連れて神社の方に向かっていくんですよ。お寺っていうか、まあすごいいろんなお坊さんが、まあ、並んでるようなところを歩いていくんですよ。で、まあ、そういう夢を見たんですけど、その顔が今の嫁さんと同じなんです。それでその子の名前をユウキってつけたんですよ、その夢の中で、なってるんですよ。で、生まれてくる子に僕が、まあ、一緒にどんな名前にしようかって言った時に、僕はユウキって言ったら向こうも同じだったんですよ。
私もユウキにしたかったんだって。
だから同じだった。気持ち悪いでしょ。
持ってるなぁ、なんか。いや、気持ち悪い、まあ、気持ち悪いっちゃ気持ち悪いけど、いや、なんかそれさ、
そういう感じ。だから、後にも先にも男一人だけなんですよ。中で出したって何したってできないものはできないし、もともと、うちの嫁さんは、乳がんで左の胸がなくて、抗がん剤を使って女性ホルモンのもうバランスが崩れたりするんで、子供はできないだろうと。
あ、言ってたもんな、それはな。
で、言ってたんですけど、3年半過ぎて、まあ、子供が男の子ができて、で、みんな周りの人が1人生まれれば、うん、あとは次々子供が生まれるから、まだ大丈夫だよって言ったけど、絶対後にも先にも、僕が見た夢の通り、1人しかいないです。
はぁー。でも、今、じゃあもう中出し、バンバン中出しで今。
中でもう、まあ、最初から最後まで。中なんですけど、
中なんだけど、
中なんですけど、
ゴムはつけたことねえけど、あとにも柵にも。
つけ方わかんない。
ゴムのつけ方わかんない。
多分つけたら泣いちゃうかもしれない。
贅沢やね。まあまあ、でもまあ、そうか。
そうなんです。
いい話聞けたな。これは頼まれてる CD 早く焼かないとな。奥さんに頼まれてるんで、ちょっとCD をね。
不思議な体験の一つですね。
おありがとう。
いやいやい
や。ってことで今回もこれで終了です。ご意見ご感想、ご相談ごととメールでお待ちしてます。詳しくはトラニーとググってください。聞いていただいてありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。